6月18日日曜日、時刻は夜9時を回りました。大山貴教スイートボイス、 DJ の大山貴教です。この番組はシンガーソングライターとして活動する私大山貴教が、スイートな日曜日の夜を素敵な音楽とともにお届けしたいと思います。通算64回目のスイートボイス、本日もよろしくお願いしますということで、6月18日日曜日ということは、そうですよ、今日はなんと父の日でございます。本当にね、リスナーの皆さんはお父さんにね何か送ったりしてるんかな。やっぱりまあ僕何回か言ったことあると思うんですけど、母の日に比べるとちょっとね、おとんの存在っていうのはすごい大事なんですけど、こうイベントの時ってね、なんかその母の日ってすげえこう周りがおかんみたいな感じでこうなりますけど、おとんってなるんですよねどんな表現やねんって感じですけど、そうなんですよ。まあ大切に皆さんちょっとお祝いしてあげてください。で、なんかもう一個ねあるんですよ、海外移住の日でもあるんですね、これね、すごいですね。ちなみに私が海外移住するならどこの国って書いてあるんですけど、僕はでもね、ヨーロッパあたりかな、意外に。そうなんですよ、行ったこともないんですけど、なんかねヨーロッパが好きで、ちょっと本当に時間とか余裕ができたらちょっと回りたいなみたいな、ちょっと旅したいなって感じですよね、はい。なんで笑ってんのって感じなんですけど、ちょっと本当にもう旅はしていきたいなっていうね。なんでこれを強く言うかっていうと、つながるんですけど、そうなんです、今週の大山貴教のスイートボイスなんですけども、なんと旅する絵本作家、リック・スタントンこと本田良二さんという方にちょっとお話をねお伺いしていきたいなと思っております。本当にね、もうびっくりするぐらいパワフルな方なので、どんな話が聞けるのか今からちょっと楽しみにしてるんですけども、大山貴教がお送りしてスイートボイス、それではここで本日のゲストを紹介したいと思います。旅する絵本作家、リック・スタントンこと本田良二さんです。はい、お越しやす。
どうもこんにちは。
いやもうね、どうもーっていうのがもういきなりパーンエクスでもう
間違いない。いや
全然大丈夫ですよ、全然本当にもうでもあれですよね、これは本田さんでいいんですか今日は。
はい、そうです、ね、できたらリックさんで、
リックさんでいきましょうかどっちやねんって感じです。リックさん本当に初めましてですもんね。
はい、本当に
フェイスブックでは多分つながってしてましたよね、多分何年か前から。
カジさんのご紹介で、はい、僕
そうですよね、
はい、そうです、はいはい、
でこの間本当に
ね
あるちょっと収録前にです、あれもちょっとそう収録する前にもう喋りながらもピースするのやめなはれちょっと本当に今日応援に駆けつけて
ね、ありがたいですね、
応援に駆けつけていただいてるということ で女性陣が4名も2人かな、また4人も来てましたよ、
ね、ほんまに
最初本当にリックさんが入ってきたかなと思ったら女性陣が入ってきて、まだ来てへんねん本人って。
すいません本当に全然今日はカートで来ましてね。
そうでしょう、
はい、遅れてきました。
すごいっすね、
ありがとうございます。
あれありがとうございますが、あれゴーカートって、
はい、
あれゴーカートですよね。
そうです、ゴーカートでやって。
普段も乗ってはるんですか。
いえいえ、沖縄で仲良くなった友達がいましてね、
はい、
その友達のお友達が日本橋で、
はい、
カートのお店をしてまして、
はい
はい、でそのカートを乗ってここまで来いひんって言ってもらったんで、じゃあ乗るわ言って乗ってきました。
乗ってきたんです
よ。そうなんですよ、
すごかったね、さっき写真見せていただきましたけど。
そうなんですよ、もしよかったら秋葉カートっていうのでね、
はい、
探していただけるとすぐそこに日本橋になりまして
宣伝上手やわ。
いやいやいや
いや、ね、俺いらんのちゃう。
いやいや、もうメインの方に何をおっしゃるんですか。
いや本当になんかねすごいね、前初めましての時からね、焼肉屋でね、
はい、
とある焼肉屋で出会って、はい、うちの事務所の社長カジさんと、
はい、
本田さんね、本田さんリックさんですわ、つい本田さんと言いますけどリックさん
リックさん、
昔からお知り合いということで。長いんですか、カジさんとは。
でも本当に沖縄にも遊びに来ていただいたり、
はい、
本当にすごい、僕のお母さんまでが、うち母が85なんですけど、
はい、
パワフルなお姉さんやないうぐらい僕らもエネルギーをいただいてましてね。
本当ですか。
とりあえず会うと僕もパワーもらえるみたいな。
ですか、
はい、
でもリックさんも会う人会う人にパワー、
あ嬉しいですね、
与えてますよね。
いや僕もでもああいう人間パワースポットみたいな方からいただいて、僕も周りに撒き散らしてるという、
はい
はい、もうほとんど周りの方からいただいても周りに撒き散らすっていうタイプなんで、
いい連鎖反応を起こしてると。
あ、嬉しいですね
ってことでしょ、
はい、
ちなみに僕もそういい連鎖反応を起こしてると思いますよ。
めっちゃ起こしてますよ
めっちゃ起こしてます。
今日あいにくんの楽しみでしたから
いや笑ってもてるし
そうですね今ちょいちょい俺も大笑いしてましたね
そうでしょう、ほんま失礼な話でしょ
すいません本当に
もう、いや全然でもまあそうですよね、はい、ストリーマーコーヒーカンパニーの取材の日に、
はい、
たまたまね、僕らもこう番組スタッフとご飯食べてる時偶然同じ店に来てて、
はい、
ちょっと なぜかこうあっちゅう間にこう出演するみたいな
ねえ、あれもすごいすごい流れやなと思ったんですけど。
そうでしょう、
はい、もう嬉しいですわ。いつもなんかもうそういう何か縁を引き寄せるのだけは強いとは言われてたんですけど。
でも強そうっす。
いやでも、まあ、今回はびっくりしました。本当に嬉しかったです。
本当ですか、
はい、
いやでも本当にもう見るもう見たまんまというか、
はい、
でも多分すごいスイッチのオンオフっていうのは持ってはるんやろうなとは僕なんかなんとなく思ってるんですよ。
あ、嬉しいですね、
はい、もうこう人と会う時はすげえよっしゃカモンみたいな感じですけど、はい、パッとこう一人になった時とか気心知れる人は結構静かな時もあるでしょ。
そうですね、どっちかやったらもう本当にそういう時はお酒飲んで、
はい、
でうち家の裏がもう海なんですけど、
はい、
海まで一人で行って、
はい、
星空見ながら大声で歌ってますね、
はい、めっちゃ素敵やん、ね、本当に何なんですかその映画みたいない
やいやいや
いや、でもそれほんまですもんね。
ほんまです。
だってリックさんは現在沖縄在住なんですか。
そうなんですよ。
で大阪、まあ、生まれは大阪なんですけど、
はい、
大阪をから、
はい、
完全に
もう今はもともとなんですけども、はい、20歳から30まではもう一生懸命仕事して、
はい、
でちょっとお金を作って、
はい、
僕子供の時から死ぬまでにやりたいことリストって書いてましたね。
あ、そうですね。
で、はい、それを叶えるためにオーストラリアに移住してたんですよ、は
い、すごいっすね。
いやもうほんまね、ちっちゃい時はバカにされてたんですけどね、頭おかしい言
う
て。
まあまあそうですね、僕もそういうタイプですわ。
同じ匂い感じました。
同じ感じましたはい終わりみたいな感じで、はい、オーストラリアに移住して、
はい、
ほんで
それでなんですよ。ほんとたまたまなんですけど、お父さんががんになりましてね。
あ、そうですか、
はい、で余命3ヶ月って初め聞いたんで、はい、介護士に大阪帰ってきてたんですけど、
はい、
まあ本当にちょっと初めはちょっともうね、親子もともとうち仲が悪かったんで、
はい、
うまくいかなかったんですけど、
はい、
仲良くなってからお父さんが長生きしましてね。
へえ、すご
っ、はい、でもそれやったらもう大阪に帰ってこうか言うてる時に、たまたまオーストラリアでよく来てくれてた夫婦が家に、
はい、
沖縄の子だったんですよ。
はあ、
でがんにいいってわけじゃないけど、いやもうお年寄りにいいから一回行ってみてくださいって言ったら、もうドンピシャやったんですよ。
よくその、まあ、芸能人の方とかね、
はい、
いろんな方がその、まあ、沖縄とかに行くと、はい、やっぱりみんなハマりはる人が多いじゃないですか。
そうですね、
僕も去年か一昨年かちょっと忘れましたけど行ったんですよ、はいはい、ちょっと CD のジャケットをですね、
はい、
こう、まあ、撮影しに行ったんですけど、僕その時初やったんですけど、はい、よかったっす。
いや嬉しいですね。これなんでしょうね、大阪人やのに沖縄が褒めてもらうとめちゃくちゃ嬉しいんですよね。
それすごい不思議ですよね。
不思議ですね。けど離れてから良さが分かるっていうのもあるかもしれないです。僕今大阪に帰ってきてても、
はい、
やっぱり沖縄の子が大阪まで遊びに来てくれるんですよ。
あ、そうですね、
ほんで観光案内するんですけど、またややこしそうなとこばっかり観光案内するんですよみんながまず喜ぶんですよ。
あ、
大阪ってすごい、映画見たいって言われたらそうやろみたいな。
あ、なるほどっすね、
はい、ドヤ顔してますから、
だからないもんねだりなんですよね人間ってね。
そうです
ね、だからそれが普段あることが当たり前でこう感覚で過ごしてるので、
はい、
ちょっと離れるともともとずっとあったものが素晴らしく感じるってことですよね、
はい、あ、素晴らしい、それですね、
ですよね、
まさにそれですね。
でもそういうのでちょっと忘れるとダメなんで、僕は結構日頃からちょっと頭の中には入れるようにはしてるんですよ。
おお、
やっぱりこう僕も人前に立ってこうメッセージを伝えていかなあかんお仕事をさせていただいてるので、
はい、
やっぱそういうスイッチはちょっと何かしらね、
はい、
入れっぱなしにしとかんとね。
お、素敵ですね。
そうでしょ、
そのスイッチを入れるための何か作業とか、何かこの行動は
全くしてないです。
最高ですねないんかい、
ないんかいでしょ、
はい、
いや本当に僕ね僕のモットーは自然体なんですよ。
素敵ですね。
もうね、違うんですよ、僕も音楽やり始めた頃ってすごい格好つけてたんです、
はい、
ちょっとツーンとして、髪の毛もちょっとロン毛でね、気持ち悪い本当に 何を老元にしとんねんっていうね。でちょっと若干こうセンター分けっぽいのが古いんですけど、でそういう感じで、今みたいにこうペラペラペラペラ喋らなかったんです僕。
いやでも分かる気します。
でライブを歌ったらいいみたいなで、はい、MC ほとんどせんと、はい、本当にもうなんか安室奈美恵かお前はみたいなぐらい喋れへんかったんですよ。ちょっと呼び捨てにしてしまいましたけど、
はい、
でそれがやっぱり途中でなんか、もともと僕28から音楽やったので、はい、まあ人よりもちょっと若干遅いっちゃ遅いんでね、ちょっとこれカッコつけてもしゃあないなと思って、まあ、ちょっと自分もしんどかったので、はい、そっからもうカッコつけるのをやめましたね、
はい、あもうそっからで、
そっからもう本当にもう会う人会う人もペラペラペラペラ喋ってますけど、
いやでも今は最高ですよ。
本当ですか？
もうお会いした時からもう喋りうまいし、ミュージシャンの方じゃないんじゃないかなと思うぐらい。いやほんまですよ。
ほんまね、はい、リクさん言い過ぎそれ。
本当にいやほんまですか？
本当に、いや全然全然、
で喋り上手やなと思って。
いやそんな喋り上手じゃないですよ僕。
ほんまです。
はい、リクさんの方が上手ですよ。
いやでもあんまり喋り上手な人が、いや上手じゃないっすよ、そんな面白く言えないっすよ。本当に。
でもリクさんも上手ですよ、慣れてはりますよね。
いや
人に慣れてるよね。
ああそうかもしれないですね。
その喋りって多分僕もそうなんですよ、喋りが上手な人って喋りがとかじゃないですよね、はい、考えてないですもんね。
そうですね、
こう喋ろうとかね、はい、で人に慣れてるんですよね。多分いろんな人とこう接してきてはって、いろんな経験されてはるんで、だからこういいところ悪いところというか、多分喋りながらで多分瞬時にこう
引き出しだけはたくさんあるってことですよね。
いやありますわ。
もうほんまタイミングでここ開けとこうみたいな、
ある
これ開けたらあかんわとか、ね、
ある。どうこの褒めちぎ合い、
はい、気持ちあるみたいな。
本当にね、ちょっと2人とも40過ぎてるおっさんなんですよ。
ね、なんで褒めようてねみたいな。
ね、いやでも本当にそんな感じなんですよ。
ああ、ありがとうございます。ね、でも僕も一緒だったんですよ。本当に僕も人が嫌いで、あ、人が嫌いって言うんじゃないですけど、あんまり人とあんまりニコッと喋るようなあれタイプじゃなかったんですよ。
なるほどですね、
はい。僕も面白くなくなって、
はい、
やっぱり僕生きても生きてんのが似合えへんし、面白くいこう思って、そこから人生ハッピーになりましたね。
素晴らしいですね。
はい、ありがたいです。
オーラ満載ですもんね。
いや嬉しいですね本当に。いや
これがちょっとお伝えできないのが非常に残念というか、ラジオなんで。
ああそうですね。
まあでも後で写真撮ってアップするんで。
ありがとうございます。本当に。
でそんなリックさんですけども、
はい、
これ先ほど言ってありましたけど、これ子供の頃に書いたやりたいことリストを叶えるために今活動されてるんですよね、
はい、
これがだから死ぬまでにやりたいことリストって言って、これがバケットリストって言うんですよね。
そうなんですよ。英語で言うとバケットリストなんですけど、まあ、これ本当に僕子供の時にはただ単にやりたいことリストやったんですけど、
はい、
まあ、ちょっと大きくなったらもう本当に死んじゃうんじゃないかなっていう怪我とかもあったんで、
あ、そうですか。
いや、やっぱりこれは死ぬまでに叶えなあかんということで、やりたいことリストに買ってまして、
はい、素晴らしいですね。はい、
でも面白かったんですよ。
どんなことされてたんですか。
いや、もう例えばで言いますと、
はい、
昔ルパン三世が大好きで、
はあ、
もうルパン三世に出てくる場所に行ってみたいとか、
はい、
昔なるほどザワールドかルパン三世以外あんなね、いろんな国移してくれるもんないんですよ。
懐かしいっすね、はい、なるほどザワールド
懐かしいでしょ。またもうこれまた同じ40代がここで横でうんうん言うてるんですよね。
平成の頃は多分何のこっちゃ分かってないですけど、
はい、や
ったんですよね。
まあ、昔の今で言うイッテQみたいなね、
あ、素晴らしい、はい、高視聴率番組ですよね
本当に、ね、まあ、でもほんまあれのおかげでもう小さい時から、はい、いや例えば一番良かったのは近所のおばちゃん、僕家がちょっとお父さんが、まあ、かけごと好きで家帰ってこなかったり、お母さん入院してたんで、
はい、
友達の家でご飯食べてたんですよ。
あ、そうですか。
その時にラッキーやったんですよ。おばちゃんが、おばちゃん俺このフランス行きたいわっつったら、
はい、
あ、行き行きいいやんいいやんって、なんでって、さっきルパンに出てたやん、絶対フランス行くねん言うて、
はい、
でそのちょっと後におばちゃん俺でもパリも行くねんっつってたら、あ、あんたヨーロッパ行った方がいいかもって言われて、なんと中にあるって知らないんですよね。フランスの中にパリがあるなんて子供なんで。でもありがたく、まあ、ヨーロッパを行くって書いてたから、もうヨーロッパ全土回りましたね。
それがすごいですよ。
ほんまですか。
それがね、だって、まあ後で言いますけど、ここ書いてた世界84カ国を、
あ、そうなんです、
旅してきたってここ書いてますよ。
本当に、はい、
これは、まあ、その前になんですけど、まあ、その、まあ、バケットリストをこう掲げて、
はい、
まあ、いろんなことされてて、で旅する絵本作家じゃないですか、
はいはい、
これなんで絵本作家に。
やもうたまたまなんですけど、あの母を車椅子に乗せて、はい、まあ、あの日本一周したり世界一周してたんですよ、
はい、
その世界一周してた時に、まあ、あの有名な脳科学者の先生にお会いしましてね、
はい、
でその先生が、あたまたまあの子供の時何したかったのを言うから、まあ、バケットリスト、まあ、死ぬまでにやりたいことリストを書いてましてね、
はい、
と、
はいはい、
もうこれがやりたいことでしたわって言ったんですけど、いやあのそこじゃなくて、なんかあのサッカー選手とか野球選手とかね、なんかなかったんって話されたら、いや僕夢とかがもうなかったんですよ。
あ、その時は
もう全やりたいことあったんですよ、ルパンさん、はいはいはい、いやでもさすがに授業であのサッカー選手野球選手泥棒とは言えないじゃないですか
それは
さすがにそこは言えんので、それはもう僕もわけまいてたんで、
はい、
でそこはもうなんか夢がなかったんで、いやあの幸せになりたいですって言ったんですよ、はい、ほんだら、まあ、昔なんでね、先生も多分職業を言ってほしかったんでしょうね。
なるほどね。
あ、いや、ちょっとちゃうはちょっとちゃうかなみたいなこと言われて、もうショックで、あの否定された気になったんでしょうね、子供になったんで、
はいはいはいはい、
で僕そういう子供の時から、まあ、夢とかないしやりたいことリストだけでしたねって、他はって言われたんで、ないわと思ってんのに聞かれたんで、とりあえず絵だけはうまかったんで絵でバイトしたかったですって話をしたんですよ、
はあ、
ほんでその脳科学者の先生がすごい面白い方で、
はい、
書いたらって言うんですよ。でも僕15歳からずっと書いてなかったんで、もうあの必死で仕事ばっかりしてたんで、
言ってましたね
今、はいはい、だからまあそうやって書かないんですって言ったら、先生がねすごいこと言ってくれたんです。みんな夢とか目標って、まあ、何もないからね、
うん、
別にって、うん、だから全然やったらいいんだよって言うから、夢とか目標大事って普通言われる人ばっかりじゃないですか、ナイスこの人と思って、で急にキュンとした話を聞いたらね、
はい、
なんせこの一番スタートの時からいくつでも構わないと、うんうんうんうん、そのスタートからその自分のやりたいことまで達成する間にしか達成とか人との出会いとか感動はないんだよと、このプロセスにだけ幸せっていうものが入ってるって聞いた瞬間にサブイボ出ましてね
サブイボが出たんですね。
そうなんですよ、
鳥肌じゃなくサブイボが出た、
ね、間違えましたね鳥肌でしたね。
ちょっと僕はあのおしゃれな言い方しただけで一緒です、はい、
そうですね、言
ってください。
いやでもその時にうわやばいと、
はい、
もうこの先生かっこいいと思って、
は
あ、でその時にたまたまなんですけど、その、まあ、10代の時のこうちょっとだけ言えないような面白い話を、うん、まあ、例えばバイキンマンがね、
はい、
いろいろやってたらあの悪い話も楽しいじゃないですか
はいはい、はい、
そうだと、僕の言えない面白い引き出しを全部あの絵本にして ね、
あ、なるほどね、
やったら面白いんじゃないかっていうことから急に絵本作家になったばっかりなんです、つい最近なんです
って言ってはりましたもんね。
はい、本当に。
でもそれすごいっすよね。
いやもうでも嬉しいんですよね、なんかたまたま僕もそうやって新しい目標ができて、この途中に何あるんやろっていう妄想をまだしたばっかりなんですけど、
はい、
妄想だらけなんですよ。めちゃめちゃ楽しいんですよ。
すごいっすね。
はい、
そう、僕ね、僕はね結構ね、僕妄想ができないんですよ。
マジっすか。
はい、
いやでも普通になんかこう、例えばじゃあ武道館行こうとか、
はい、
何々行こうって、もうこれ妄想じゃないですか。
あ、それ妄想なんですね。
僕はいつも妄想なんです。
あ、なるほどっすね、はい、あ、ほんだしてるわ。
で僕の妄想は叶えたいんで、妄想言いますけど結構やっちゃうんで、
はい、
まあ、昔から頭おかしいってずっとみんなに言っていただいて、
はい、頭おかしいとそれはあのリックさんが言わなくてもわかります。
ありがとうございます。
いや、ね、いい意味ですけどね。
いやいや嬉しいですね、本当に。いや
本当に、でもリクさんだけど、僕もどっちかというとこう、まあ、シンガーソングライターやってますけど、
高
橋、
はい、
さんはもう口開いたらね、
はい、
もうどいつもこいつもですよ。高橋、うん、さんは変わってるだの、減ったくれだの、ちょっと言葉だんだん悪くなってきてますけど。
はい、ブラックの方出ましたね。
ブラック
の
方、ちょっとブラック出ちゃいましたね、はい、本当に。あのよう言われるんですよ。
いやでもね、僕これをね最近、はい、これを逆にあのなんかガソリンにしてましてね。
あ、なるほど
ですね。今もね絵本作ったら売れへんで言われたんですよ。
はいはい、
読んだら燃えるんですよね。
わかります。
ね。
それ絶対あかんって言われたらよっしゃと思います
ね。思いますね。スイッチバーン入りますね。
それ昭和根性っすよ。
あ、よかったです、昭和で。
本当によかったよ。
いやでも本当に。
何をピースをしてるんですか。
いやあのね、せっかく来ていただいたんでありがたいなと。
本当ですね。
すいません、もうでも本当思うんですよ、こう、まあ、君は来てくれてる友達も10代の時の友達 で、
あ、そうですか、
はい、僕バイトしてた時からの友達が結構いまだに仲いいとか、20代からずっと商売してたんですけど、いまあ、未だにみんな沖縄来てくれたり、はい、オーストラリア住んでる時は来てくれたりね、
はい、
結局友達以上の面白いがないんですよ。
あ、そうですね、
はい、いろんな世界のものを見たいとかね、やってみたいってことあったんですけど、はい、やってみたら体験じゃないですか、
うんうんうん、
でも体験ってその場だけの感動なんですけど、
うん、
人はね感動をずっと続けさせてくれるんですよ。
ええこと言うはるわ。 いや本当にあの学校の先生意見張りますよ。
ほんまですか。
だから講演とかされてるんでしょ。
頑張りますもうこれからも。
ええこと言う。
いやいつかね。
リックさんええこと言うわ。
ありがとうございます。
これで終わりやほんまに。
終わるんですか。
本当にやっぱあの言うだけじゃなくてやっぱリックさんがいろんなこと経験されてるからやっぱりそういうやっぱ経験ってやっぱ宝物じゃないですか。
そうですね。
そのねやっぱ経験も何もしてないのになんかほら言うたら知識だけばっかり頭に詰まってる人が、はい、まあ、こんな言うとちょっと あれなんですけど、まあ、どっちかと多いような気がしててね僕自身も、はい、なのでやっぱり知識も大事なんですけど、うん、やっぱそのまず経験を僕はすごく大事にしてて。
いや素晴らしい。
なので、うん、やっぱりこう、まあ、人ってね、はい、時にはやっぱりしんどい時もあるじゃないですか、はい、なんで分かってくれへんのとか、うん、でもそれが分かってくれた時とかちょっと時間経ってあなんかそのこう分かってるよみたいなの来てすごい嬉しくて
嬉しいですね。
その時は何やねんと思うんですけど僕はそういうのをすごい大事にして多分まあリクさんもそういうことを非常に大事にされてるんだろうなと思ってるんですけど、うん、リクさんは、
はい、
ちなみにあれですよねインスタとかツイッターもやってるんですけどもどっちかっていうと旅する絵本作家で検索してもらえるとトップに上がってくるんですよね。
そうなんですよ。
すごいですね。
まだもうデビューしたてなんデビューもね絵本もできてないんですよ
それめっちゃ面白いです
ね。まだこれから始まるんですけど
皆さん聞きました。絵本もできてへんのに旅する絵本作家って言ってますよこれ。
はい、
はい、
いやでもこれもねまたさっきの話なんですよ。絵本売れへん言われたんでね、
はい、
それやったらこうやってべしゃくりでいろんな人と喋りながら体験を話しながら、うん、この話したことが絵本になるんやよとだから見といてねって言って言い続けて絵本を出すと、はい、なんと少しは売れるだろうってい
う、
ね、
いやもうやらしいわ
やらしいですね大人ですねちょっとね
ちょっとこういうところなんかもう垣間見えるんでね
いやいやでも悔しかったんですよ。
わかります。
もうね帯をね、はい、そのまあ僕この絵本を書くことになった先生もすごく有名な方で僕テレビ見ないんで知らなかったんですよ。
ああそうですか。
ほんならそこをね先生に書いてもらったとかすごいそういうなんか僕からしたらもううわかっこ悪っていうことしかみんな言わないんですよ。
はあ
僕がそれが売れてね、うん、先生にもお送りして見てもらった時に書きたいとか書いてあげるよって言われたらそら書いてくださいって言いますよ
そう
す、はい、でもその前にね売れてもない見てもないやのにそれを書いてほしいってちょっとダッサいじゃないですか。
そうですね。
だからもうそういう風に生まれてよかったなと思います。
なるほどですね、
はい、自分の好きとかわこれ生かしてるを信じてるんで。
なるほどね。
そうなんですよ。
いやだからもうあのリックさんあれは自分信じてるけど賢い。
ありがとうございます。
いや結構賢いよこの人。
い
やらしい感じ。何もうなんかすごい多分
いや賢くないですって。
いやあのね、はい、ちょっと言葉ですけどアホじゃ無理ですよ。いや本当に。
いや待ってください。また40代褒めやってるわっていうこのみんなオーディエンスの
いいじゃないですか
笑いが。
いやもうあの人間褒めてで僕もあの僕自身も何クソ根性で基本的にはこう来てるんですけど、は
い、匂いします。
そうでしょ、
はい、大好きです。
でもね何クソ根性好きなんですけどねどっちかっていうと褒めてもらいたいタイプなんですよ。
あ間違いないです。
そうでしょところがですよこれ前にも言ったんですけど、はい、結構タカさんでこう何クソ精神が強いから結構こうガッと言う先輩方が多くて、はい、アホかともうちょっと褒めてくれと思いますよね。
わかりますわかります。僕ら意外と強いと勘違いされてる。
そうなんですよ。
僕らガラスのハートですよね。
めっちゃわかる。ちょっと握手しましょう。本当にもう最高。本当に
ね
ガラスなんですよ、
はい、
それを分かってもうやめとこうこの話ややこしだろ。
はい本当に
そうなんですよ。まあそんなねリックさんなんですけども、はい、ちょっとそろそろお別れの時間が近づいてきておりました。もう早いっすねこれ本当にね。い
や楽しかったです。
いや聞きたいこと山ほどあるんですけど。
嬉しいです。第2弾で
本当です。いやぜひぜひ本当にねちょっと沖縄帰っちゃいますけどもちょっとまた会いに行きたいと思います、はい、
まだ天神祭り帰ってきます
んで。あ本当ですか、はい、まあまあ帰ってきます
そんな言い方
先生先生帰ってきてください本当に
ありがとうございます。
では今ラジオを聞いてリスナーの皆さんにちょっと一言ちょっとメッセージをいただけたら嬉しいです。
はい、
はい、
人生は美しい
すいません締めにくいわ
でしょ。
いやでもありがとうございました。
本田ありがとうございました。
今日は旅する絵本作家、はい、リック・スタントンこと本田亮二さんをお迎えしてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
大山貴教がお送りしてきた6月18日日曜日のスイートボイス、そろそろお別れの時間となりましたが皆さんいかがだったでしょうか。本当にね旅する絵本作家リック・スタントンこと本田亮二さん、あのねまだまだまだまだ多分引き出し持ってるよあの人全然足れへんわ。またちょっとねお会いできたらなと思っておりますけども。さて番組ではリスナーの皆さんからの質問メッセージお待ちしております。 FMO のホームページトップにあるリクエストから大山貴教スイートボイスをセレクトして送ってください。 大山貴教のオフィシャルホームページからでも大丈夫です。それではライブスケジュール、7月8日、東京下北沢のシードシップにて、東京ライブを行います。それと次の日、久しぶりでございます、福島県いわき市クイーンというところでね、7月9日ですね、ライブを行います。で、まあ、10日にはいつもさせていただいてちょっと復興支援ライブを行うんですけども、ちょっとまたねブログなどにアップしたいと思っております。それと7月22、23、ちょっと2日連続続けてなんですけども、いつもさせていただいている道頓堀にあるセラーバーケントにて、これも30名限定ライブを、2日連続でやりたいと思っているので、ぜひ遊びに来てもらえたら嬉しいです。大山貴教スイートボイス、そろそろお別れの時間となりました。次回の放送は6月25日日曜日の夜9時です。お楽しみに。ここまでのお相手はシンガーソングライターの大山貴教でした。また来週、バイバイ。